移住企画上越にアイターン FMJ 林田です。先週に引き続き十日町市にありますレストラン渋いに伺っています。こちらのオーナーでドイツ人建築デザイナーカール・ベンクスさんに上越市柿崎区下牧に建てた中村和彦さんの家についてお話を伺います。カールさん2週目です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
カールさん、中村さんのお宅なんですが、中に入りますと階段があって、その階段が階段ダンスっていうんでしょうか、これぞ日本風、日本式ですね。カールさんデザインの家でよく見るデザインです。お好きですか？
好きですね、はい。まあ、それもやっぱり特殊な日本の、建築物ですよね。よく昔もドイツではその階段ダンスでよく持ってたんですよね。まあ、ドイツでその、まあ、タンスの代わりに飾ったこといろんなあるしですよね。パリにも内装を作った時、箱ガンスを新しく作ったんですよね。まあ、すごい向こうも人気あるし、まあ、日本は当たり前ほとんどうちにあったんですよね。まあ、それでちょっと急かもしれないけど作ったんですよね、
すごく素敵ですよね。それからお風呂なんですが、中村さんのお宅のお風呂、2階にあって、お風呂の窓から日本海が見えますね。最高ですね。
本当は最高ですよね。初めて土地か村 見に行った時ですね、何箇所があったんですよ。私はでも中村さんは、あ、ここはいいから、じゃあ何でがいいか、じゃあ木がちょっと伐採すると海から見るしですよね、田んぼも見るし、それで、まあ、中村さんはすごく好きな場所だったんですよね、はい。まあ、それで本当にいいんですよね。だから、お風呂場入りながらですね、海が見ると素晴らしいじゃないでしょうかね、
そうですね。でイタリア製のタイルが使われています。続いてです。中村さんのお宅は1階が床暖房ですね。
そうですね、まあ、やっぱり、まあ、暖房はですね、まあ、石油ストーブ、もちろんいいんですけど、やっぱりでも床暖房の方が気持ちいいじゃん、まあ、現代風になってるんじゃないでしょうかね。と、まあ、1階あればですね、2階まで上に行くから、十分暖かくなるんですよね。まあ、でもやっぱり床暖房入れると、やっぱり一番大事はですね、断熱効果が良くしないとですよね。まあ、みんなエネルギーはもう相当いっちゃうんですよね。と、外の夏暑い時は中に入るしですよね。だから、まあ、中村さんのうち、もちろん大事なことはその断熱効果がいい建物ですね。
断熱材も通常よりも厚さが幅が広いというふうにお聞きしています。日本家屋のあまり良くないところといいますと、隙間風があります。しかし隙間風を防ぐために、カールさん、ドイツから二重の窓を輸入してますよね。
そうですね、もちろん日本でもあるしですね、作ってるしですよね。でも昔からドイツ、まだ日本で作ってない時ですね、輸入したからですね、今でも輸入しますですね。まあ、この風、やっぱり昔の土壁だったから、ちょっとまあ、地震があった時、建物を覚えたりですね、やっぱり風が入ったり、寒かったりですよね。まあ、そのせいだと思いますよね。みんな空き家になって、みんな新しい建てたんですよね。これはもう簡単に直せるからですよね、今の技術と材料があるから。
しかもカールさんの二重窓は窓が上に開くんですもんね、横じゃなくて。
はい、まあ、両方ですね。まあ、もちろん敷土もあるしですね、まあ、普通は開いたり、ちょっと風が入る、うちいなくても風が入るように開けることができるんですよ。マドリーキップって言うんですよ。マドリーは開ける意味と、キップはこういう意味ですよね。まあ、まあ、これ中 開けるし、あの掃除しやすいしですよね。だからあの、断熱効果ももちろんすごく、うん、あのいいですよね。それで、うん、まあ、なるべく日本の材料を使いますですけど、まあ、日本では手に入りにくいものはもうドイツから入れるんですよね、うん。
デザインするのにどのぐらい時間かかりましたか？
まあ、私の一番大事はその古民家はあまり傷まないように、例えば柱切ったり、あの、いろんなその昔作った大工さん、あの棟梁たちですよね、あの、やっぱりもう感謝しないとダメだから、それで簡単に切るとあのかわいそうだからですね、なるべくこの構造的には昔ままに使いたいんですよね。だからこの雰囲気はどうしても、デザインよりあの昔の作った雰囲気に合わせるだけですよね。まあ、まあ、あとはあのいろんなキッチンとカウンターと設備ですよね。それはあの客さんと一緒に合わせてするんですよね。まあ、作るのは、まあ、大体ですよね。あのうちが見てから大体やっぱり1年かかるんですよね。うん、うん、まあ、別に毎日仕事じゃないんですよね。まあ、どうしても手作りだから 100% ですよね。だからかかりますですよね。あのうち見つかるデザインあの、まあ、確認申請 の許可取ったりですよね。でかかるんですよ。とあの面白いのはですね、この雪降った時ですね、建てたんですよね。だから本当に、まあ、今でも写真見ると雪の中でですね、あの大工さんたちあの、で作ってたんですよ。本当にあの大工さんも本当にまだ若いけどいいチームだったんですよね。これ一番大事ですよ。大工さんは、まあ、経験がない人だったらなかなかうまくいかないんですよね。だから、まあ、一番大事はやっぱり大工さんですよね。
その前に建てられた家の歴史も組んで、カールさんがデザイン時間をかけてして、うん、あとまた大工さんたちとのコラボレーションっていうことなんですね。ますます魅力的なお宅だなというふうに思えてきました。着手前のお写真を拝見しました。相当朽ちていました。原型をとどめていない家が見事によみがえって、まるでおとぎの国のお家のようですね。
まあ、ヨーロッパ、まあ、外国はですね、日本の木造建築は建築あの大学でもあの教えてるんですよね。まあ、世界で一番ですよね。構造的にも美しさでもですよね。あの、まあ、建具もそうだしですよね。あの、世界中で日本の木造建築はもうすごい、あの昔のですよ、今 の新しい建物じゃないんですよ、昔の建物非常に有名だし、なんで日本ではそんなに簡単に捨てるのはですよね。だから本当に中村さんに ありがたいんですよね。そのぐらいの建物を保存したからですよね。まだ一つの文化、まあ、文化のことが残したからすごくいいことですよね。
そうですね。印象的だったのが木の組木の古材に別の木を足して太い古材の柱を生かしてらっしゃいましたよね。あれっていうのはやっぱり日本の大工さんの技術なんでしょうか？
そうですね、はい、やっぱりその構造の、持つためにですよね。あのまあ、特に新潟だからやっぱり上でちょっと重くしたんですよね。まあその代わりに柱もみんな太いしですよね、うん、昔は、まあ、大黒柱は20センチ以上あったし、あと周りの柱はみんな15センチだったしですよね。非常に材料が無駄かもしれないけど、でもその代わりには200年持つ建物を作ってたからですよね。昔は本当にあの、まだリサイクルがね、我々に簡単にできるし、郊外でも、ね、優しいらしいですよね。あの捨てる必要もないし、あのまだ使えるしですよね。と昔の建物は土壁だったから、ほとんどその廃棄物は使ってなかったんですよ。もちろん今はバラすといろんなプラスチック入ってる、これ片付くも大変だしですよね。けど昔作った建物はほとんどもシーズナーものしか使ってなかったんですよね。 かやぶきと、土壁とですよね。
捨てるところがあまりなくて、捨てるとしてもそんなに環境に悪くないっていうことですよね。
そうですよね、まあ、今の建物ほとんどプラスチックたくさん使ったしですよね。 あと20年今新しい作ってもあと20年は大変な公害問題になるんじゃないでしょうかね。
今回の建築はほとんど柿崎職人さんが手掛けたというふうに聞いています。オール柿崎職人さん、はい、
そうですね、まあ、なるべくその地元の人は今でもですね、例えば東京のあたり作ってもですね、なるべく地元の人での大工さんで使いたいんですよね、まあ、でもなかなかいないんですよ。もう若い人はその、若い勉強はできないんですよね。だからたまに、まあ、新潟の古い棟梁ですよね、建物建てるまでですね、まあ、内装は誰でもできるしですよね、でやります。まあ、中村さんの建物ほとんど、まあ、周りの人 で使ってたので、まあそれまだ良かったんですよね、
うん、ではカールさん設計の柿崎のお家についてアピールをお願いしたいんですが。
アピール、まあぜひうちまず見てほしいんですよね。とその昔作った棟梁たちのだいぶ残ってるから、それで勉強もできるんじゃないでしょうかね。とまあうち新しい建てる時ですね、よく考えてその速さだけじゃなくてですよね、やっぱり住まなきゃダメだから、まあ、毎日目が覚めても、ああこれ建物がいいと、覚えばですね、それは一番大事だと思いますですよね。
カールさんが家作りで大事にしている東山魁の言葉がありますよね。
そうですね、はい、まあ、東山魁日数ですね、建物があるんですよ。中には石の像があってですね、それで、まあ、彼言った言葉、古い家のない町は思い出がない人と同じですよね、まあ、ほんのすごい、そういう素晴らしい言葉ですよね。やっぱり、特に日本は特殊な建築物だから、京都と文化財だけじゃなくてですね、一般的なうちもすごい保存する価値があるんですよね。だから、まあ、これがあるとやっぱり田舎の価値が、もっと上がるだと思いますですね、
うん、私たち自身がその価値をあまりよく分かってないんですよね。こうしてカールさんにお話をお聞きすることによって、実は私たちすごい宝物をここに持っているんだというふうに、ね、気づくことができる大変貴重な機会、ありがとうございます。今日お話をお聞きしたのはドイツ人建築デザイナー、2017年にご夫婦でふるさとづくり大賞内閣総理大臣賞を受賞したカール・ベンクスさんでした。ゲストハウスをお持ちでいらして、こちらレストラン渋井のすぐ近くにゲストハウスがあります。一室2名1泊1万5000円2泊で5000円。不思議な価格設定ですが、このあたりはカールさんの思いが込められています。竹所集落の町内会長もお務めです。カール・ベンクスさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
中村さんのお宅についてカールさんのホームページからも情報をご覧いただけます。詳しくはカール・ベンクス&アソシエイトのホームページをご覧ください。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越にアイターンでした。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君を若い力に甘えない、よそ者扱い二日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。